ちょっと聞いて、困った話。私は読書の会に参加するために、千畑、新所原、高塚と3つの駅を利用して、浜松の福祉交流センターに来ます。読書の会の創立メンバーなので、盲導犬と共に通い慣れた道です。まず我が家を出発すると、天浜線の千畑駅を目指して約15分ほどの道のりを歩きます。現在工事中ですが、県道、ため道路の歩道橋を渡ります。工事現場の方たちはとっても親切です。さらに歩いて国道に架けられた歩道橋を渡り、やがて千畑の駅に着きます。天浜線に乗って新所原に到着。ここで JR 東海道線の浜松行きに乗り換えです。いつも通りの通路を通って進み、と、駅がない?そんなバカな。一体何が起こったのか、乗り換えのホームへ行くのにはどうしたらいいのだろう。周りに声をかけてみても、人がいるのやらいないのやらわからず、うろうろしていたら、ホームに行くから一緒に行きましょうと声をかけてくれました。駅が改装中で、結局いつもの3倍くらいの時間をかけて階段を登って、平らな道を歩いて、また階段を降りて、やっとのことでホームにたどり着きました。地獄に仏とはまさにこのことです。親切な方の助けを借りて浜松行きに乗車できました。新しいことは二度くらい教えてもらってから頭の中へ体験した通りにしっかり順序立てて記憶して次に困らないようにするのです。皆さんは盲導犬を連れているのだから間違いなく目的地に着くとお思いでしょうか。いいえ、盲導犬は自動車についているナビゲーションシステムではありませんから盲導犬の持ち主が指示を出さなければ動きません。危険を回避することはできても、目的地まで連れて行ってくれるわけではありません。この辺のことについては、なかなか理解していただけないようです。小学校の4年生くらいを対象に、盲導犬のことについて知っていただく機会を作り、福祉協会の方々の協力を得て、普及活動はしているのですが、まだまだ時間がかかりそうです。さて話を戻します。次の鷲津駅から、こちらも創立メンバーの夏目さんが乗ってきたのが分かり、一緒になりました。電車の中の人が、高塚の駅も改装中だから、ホームに降りたら、左へ行って階段を登るようにと教えられました。階段を目指して歩き始めましたが、行けども行けども、階段がない。途中で、工事関係の人らしい声がして、もっともっと左へ、と言われた。やがて階段にたどり着いた。ようやく東から西に向かって階段を上った。高塚駅の改札口を目指して歩いたが、手すりを頼りに進んでいくと、途中で手すりがなくなり、荷物のようなものに手が触れた。あれまあ、倉庫の中へ入っちゃったのかしら。と声に出してみたら、人の声がして、荷物が通路の端の方に置いてあるからと説明されたので、そこをやり過ごして、再び手すりを触っていくと、展示ブロックがあり、改札口にたどり着いた。なんと、改札口が2階になっていたので、またびっくりでした。エレベーターと階段があると教えられ、工事関係らしい人がエレベーターに一緒に乗ってくれた。降りたところが広場のようになっているらしいので、ここは車が入ってきて止められるところですか?と聞いたら、雨が降っているから屋根のあるところまで行った方がいいよと教えてくれたので、そこで松井さんの車を待つことにしました。なんとまあ、こんな困った道中は、疲れました。駅員が一言、工事中で改札口は2階になってますから、とか、何月まで工事中です、とか、ちょっとだけでいいから、おせっかいな情報発言をしてくれたらと思わずにはいられませんでした。情報の谷間に置いてけぼりを食った岡田澄子でした。編集部から横入り。情報資料1。建設通信新聞2013年7月24日付によりますと、高塚駅改装工事、高塚駅 南北自由通路整備工事、施工者 JR 東海建設、2014年度末の供用を目指す。同工事は同駅舎を改築し、橋上駅舎の南北通路を建設する事業。総事業費は約25億5000万円。情報資料2、新所原駅周辺整備事業の概要について、湖西市では新所原駅南北自由通路の新設と橋上駅化、並びに駅周辺整備を進め、平成30年度の完成を目指しています。新所原駅周辺が整備されると、南北自由通路と南北駅前広場により利便性が向上します。エスカレーターやエレベーターが設置され、高齢者や障害者など、すべての人が使いやすい施設になります。駅南北の連絡がスムーズになり、駅周辺の魅力が高まります。事業期間は平成24年度から平成29年度を予定している。供用開始時期は平成28年度を予定している。以上、編集部からの情報資料でした。